耳をすまして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
時刻1時を回りますと毎週火曜日はこの関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室の実験番組としてお届けしています。現在は3年生から4年生への進級作品そして本日は第12回目ということになります。今日の担当者ご紹介ください。
はい、関西学院大学総合政策学部3回の松村さとみです。よろしくお願いします。
はい、松村さん今日の内容はどういうものでしょうか。
はい、今日は、私が住む奈良県高取町にいらっしゃる、売薬をやっておられる家元さんに取材に行ってきました。
はい、この売薬っていうのはいわゆる薬を置いてきて、
はい、
でそこで使われた分だけまた補充しそのお金をいただいてくるっていうんですよね。
はいはい、
先週はちょうどその売薬の売る方ではなくて作られる方の取材をしてきていただいたんですけれども、はい、同じところのっていうことですか。
確かその方も奈良県の方だったんですけど、確か奈良県の私が住むところも高取町っていうんですけどそこが結構薬の生産が盛んでその薬を他の県に売り歩いて持っていくっていう売薬が昔から盛んで伝統的に行われてきたっていう感じですかね。
じゃあその売る方の方々のことですね。
はいはい、
ではタイトルをもう一度お願いいたします。
はい、売薬から学んださまざまなつながりで家元幸次郎さんに取材に行ってきました。
こんにちは、関西学院大学総合政策学部メディア情報学科3回の松村さとみです。このコーナーではシリーズで伝統に携わる人々をインタビューしてきましたが今回私は配置家庭薬というものに焦点を当てました。皆さんは配置家庭薬というものをご存知でしょうか。一昔前までは売薬と呼ばれていました。このお仕事は販売員の方がお客さんの家や企業を訪問して薬の入った箱を預け次に訪問した時に使った薬の分だけの代金を精算して集金する仕組みで薬が特産物であった富山県や奈良県などで江戸時代から行われてきました。私の地元奈良県高取町も薬草の栽培が盛んで奈良県を代表する売薬の町とされています。今回私がインタビューしてきたのはこの奈良県高取町に住み約60年以上配置家庭薬の仕事を続けてきた家元幸次郎さん82歳です。家元さんはおじいさんの時代から家業としてこの配置家庭薬を始められ主に長野県や静岡県に薬の販売に行っておられました。長男だった家元さんは中学校卒業と同時に家業の配置家庭薬の仕事を始めることになります。まずこの仕事の基礎を学ぶためには番頭としてお世話になったとおっしゃっていました。ではその番頭とは一体どのようなものだったのでしょうか。その頃のお話を伺いました。
自分の家だけのね仕事っていうのはそんな一年中働くだけの お客さんがいなかった場合にね手伝いに行くわけですよ。
ああそう、
まあ、昔今でいうアルバイトか。
ああ、
うん、でそしてやっぱりこう仕込んでもらうと学校行く代わりに教育してもらうっていうことがね、しつけから仕事の仕方からね、
で来ないして来ない挨拶して来ないしてと旅館で生活するじゃあ来たらちゃんとおはようございます、で先輩が先輩から順番に顔を洗うと、 まあ、まあ当たり前のことでね、うん、やっぱり家庭生活はもちろんだけど、やっぱりさ、な、番頭に行ったらみんなこう、うん、でお客さんのうち行ったらちゃんとこんにちはと、でそれはもう習慣になってね、入っていったら、よそ抜き行ったら、靴きれいにちっと並んでるうちもあるし、もう、ちゃみかずに掘ってあるうちある。そのお客さんずっと、ちょっと薬屋さん待っててね、箱持ってくるからねって箱って薬預けてある箱ね。もう取りに行ってる間にも、さささっとこう、並べてね。っていうのを、自分が立つ場所が、ジャンプバックよ、きっその確保せんのやろ。なそれを邪魔になるらこの下駄って蹴っ飛ばしたかって、それまでやけど、もう蹴っ飛ばすんやったら蹴っ飛ばしたらまた帰る時にまたそれ邪魔になるから、また蹴っ飛ばさんないから、そんなしたらあかんねえで、なんちゃんともう来はるまでに、うちの人来はるまでにちゃんともう揃えてな、しといたらそんでええねって、それがねやっぱり癖になるんですよ。でそれはやっぱりこう、やっぱりこう、お客さんやから信頼を得るようにしなくなもちろんだけど、人間的にはやっぱりこう、お付き合い、長くお付き合いできるような、そういう対人関係を作っていくと、